SBS の日本語ポッドキャストです。もっと他にも素晴らしい話題が日本語でお楽しみいただけます。 sbs.com.au/japanese で。
今日は49歳で夢だったバイクで一人旅を実現したトヨさんのお話のパート2です。オーストラリアに来た1989年以来、20数年間勤務した会社を退社し、無職で一人旅。エアーズロックを起点にオフロードで西へ、EX マウスからパースへとオーストラリアを3分の1周。砂ぼこりの中や夜の砂漠を走ったり、地上から湧き上がる水蒸気、雲一つない青い空、ずっと続く茶色い地面、忙しい仕事人生の中ではなかなか経験できないであろう素晴らしい一人旅をトヨさんは実行しました。今日は帰ってからのお話を伺います。
まあ縦断みたいな形でオーストラリアを渡られて、で戻ってこられてどうですか？
そうですね、一つ、まあ、自信がついたというか、到達感があったっていうか、はい、まあ、たかだか4週間ぐらいの旅行なんですけども、はい、なんか、自分の思い出の中のトップ5ぐらいに入りますね。やっぱり、やり遂げたみたいのがありますね。
で、結局戻ってこられて、次のお仕事がなかなか難しかった
そうなんですね。まあ、帰ってきて、はい、まあ、しばらくはポケットしてて、で、まあ、1ヶ月ぐらい経ってから、まあ、まあ、仕事は見つかるだろうと思ってたんですけども、はい、全くもう、今までそのオーストラリアで転職したことがなかったので、はい、まず転職の仕方が分かってなかった。で、あと、レジュメの書き方も分かってなかった。っていうのがあるんですね。
ああ、そうか、そういうとこからやらなきゃいけないってことですもんね、はっきりした話ね。
だから最初はもう本当に出すだけ出してみたいな感じで、はい、全然ダメでしたね。
何社ぐらい出したんですか？
いや、200社ぐらい出したんじゃないですか、ね、
そんなに
もうなんかもう最初はなんかの自分の近所みたいのが全然当たらなくて、はい、じゃあ西へ、じゃあ東へとかやってるうちに、はいはい、じゃあ給料ちょっと下げてもいいかみたいな感じで、なんだ、そのね、理想と現実がどんどんずれてきて、はい、それでまあこれもたまたまなんですけども、その旅行の最後の最後に、はい、そのバイクやろうと、シドニーから来てたオーストラリア人と出会ってですね、はい、でその人と一日だけ一緒に走ってたんですよ。で
それは面白い、
それでその人が、まあ、今度メルボン行ったら行くからっていうような話をしてたんで、はい、あ、よかったら来てよみたいな話で本当に来たんですね。で、その時は知らなかったんですけど、その人は、ヒューマンリソーシスっていうか、その HR のコンサルタントやってる人で、
まあ、
たまたま、その旅行中のそんな仕事の話全くしてなかったんですよ。で、いろいろ、まあ、うちに来て、まあ、晩ご飯とか食べてる間に、その HR のコンサルタントやってるっていう話あって、じゃあ、ちょっと俺のレジュメ見てくれよ、みたいな感じで、これじゃあダメだ、みたいなこと、ダメ出しいっぱい。
最初のダメ出しが。
ダメ出しいっぱい受けてですね、はい、それで、まあ、全部ガラッと変えて、それからちょこちょこなんか面接ができるようになったんですけども、まあ、それでもやっぱり、就職先見つけたんは、12月だからやっぱり5ヶ月か6ヶ月ぐらい後ですかね。
それでもそのぐらいで見つかったということは素晴らしいんじゃないですか。でも
ちょっと情けなかったですね。
そうですか。
女房が働いてるんですけども、はい、その毎朝女房仕事行ってらっしゃいってした後に、コンピューターをパカッと開けて、こう毎日毎日レジュメ書いてるしてて、なんかちょっと少し前までね、なんかアドベンチャーを楽しんでたのに、
そうですね、
今何やってんだみたいな感じでね、
ギャップがね、
ちょっとはあんまり良くなかったですね。
で今晴れてお仕事を見つけて、
そうですね、実はその翌年、まあ5ヶ月後に初めて見つけた会社、小さい会社あったんですけども、はい、その会社がちょっと非常に社長が細かい人で、はい、もう仕事時間中に携帯電話を持っちゃダメみたいな会社だったんですね。でなんかこんな会社辞めたいなと思ったら、たまたまその前のその日系の会社にいた部下が、 ちょっとコントラクターで来ないかって言われて、それでまあコントラクターでまた元の会社でしばらく働いてたら、
はい、
またまたその元の会社の先輩が、
はい、
来ないかっていう感じで言われて、だからまあ人に恵まれたっていうか、あんなにあの仕事全然見つかってなかったのに、まあ一旦そうやってあの人に呼ばれて、まあ戻ってまた次の仕事っていうことで、
はい、トントントンっていう形で、
そうですね、よかったですね本当はね。
苦労があって、こうすごいアドベンチャーの後にガーッという、
ガーッと落ちて
沈黙の時期があり、その後はトントン拍子でまたいろいろあってということで、そういうことを経験されてこう思うことっていうのは何ですかね。
そうですね、まあできる時にパッとやってよかったなと。本当は僕形から入るたちなんで、
はい、
何でもこう大体はこう計画通りにしなきゃいけな、我慢できないたちなんですけども、まあ旅行行ってあのまあさっきの友達にもね、あの、はい、言われて、まあその人のポリシーがあの人生楽しんでなんぼですからみたいなことをよく言うんですよ。まあそれもあって、まあできる時にやっといて、まあ、まあなんか問題あったらまああとでまあなんとかなるだろうみたいなぐらいでやってると、まあうまくいくような感じがしますね。もう一つはね、やっぱり誰かから聞いたんですけども、ハッピーワイフハッピーライフですね。これなんかやっぱりいい言葉だなと思うんですけども、
はい、
そもそもその僕がオーストラリア来たかったんですね、
はい、
でまあ日本でまあちゃんと子供も生まれて、
はい、
普通に生活してたんですけども、オーストラリア来たいっていうことで、うん、来たんですけども、まあその時に女房の反対がなかったんですよ。だからもしオーストラリア来たい、行きたいって言ってそこで反対されたらもうアウトだったし、で、まあ、まあ今回のその旅行もね、あの仕事を辞めて無職で行くと、でその時にもし女房が何を言ってんのと、仕事も見つからないでって言うともう何も言えないですからね。 そこで行けなかったと、だからまあ本当にまあ幸い女房の理解があったんで、こうやってまあオーストラリアにも来れたし、そうやって楽しい旅行も楽しくできたんで、まあその分ね、なんかやっぱり女房にもちょっと尽くさないと、やっぱりそういうふうな見返りも来ないんで。
尽くしてますか今は。
まあいや一応尽くしてると思うんですけどね。それでまああのまあバランス取ってるようなところあるんですね。まあ、あの理解があったんで、本当にこうやってあの旅行できてよかったなと思ってます。
じゃあ迷ってる人にはまずハッピーパートナーを
作るという、そうですね、あの、まあ、あのパートナーさんがハッピーだったら自分もなんか好きなことできるんじゃないかなとは僕は思いますけど、
はい、
ね、
59歳になった時に何かやってみたいなと思うこと出てくると思います？
実はあるんですけど、
はい、
最近まあやっぱりこれもいろいろ結構僕あの人の言うことは結構なるほどと思っちゃうたちなんですね、
はい、
でまあ最近教えてもらったのがそのなんかのやっぱ思考は現実化する、
うん、
だから思ってればまあなんか実際ね実現できる可能性あるっていうのはあるみたいなんで、
はい、
まあ家で あるこう目標を紙に書いて毎日眺めてはいますね。
あ、そうですか。それはまたアドベンチャーみたいなご旅行なんですか？
アドベンチャーじゃないんですけども、
はい、
実は今ちょっとジャズをやりだしたん、サクソフォンやりだしたんですよ。
それは初めてですか？
初めて、
生まれて初めて、前にかじったことがあるということではなくて、
周りも誰もいなくて、
うん、
でやっぱり前からずっとやりたいなと思ってたんですけども、
はい、
まあねずっと思っててもしょうがないから、
はい、
まずは買ってみたんですね。
それも
で買ってみて、
うん、
であとは YouTube なんか見ながらやってるんですけども、まあできたらね、何やっても多分10年ぐらいやればとりあえずなるから、
うん、
今んとこはその65歳ぐらいまでに、
はい、
一応 何曲か弾けるようになったら、メルボルンの街あたりでなんかあのね、
な
んか
ボール
バスキングやってみたいなと思ってるんですよ。
かっこいいですね。いやいやいや、じゃあ今度はその街の中がチャレンジじゃないけど、アドベンチャーみたいな、バスカーとしてのアドベンチャーっていう感じですね。
まあ、それは一つですね。目標の一つですね。他にもいろいろあるんですけども、
はい、
まあ、それは今、あの、なんかね、黒人がなんかあの、道で端で、あの、サックス吹いてる写真があるんですけども、
はい、
それを飾って、いつかは、みたいな、はい。でもやってるのは今、なんかものすごいあの、なんかあの基本中の基本の曲を2曲ぐらいしかできないんですけど、まあプペーとか言いながらやってますよ。
そのバイタリティっていうか、そのふつふつ湧いてくるものは何から来てるんですか。これやってみよう、あれもやってみようっていう好奇心というか、そのまた新たなその方向ですよね。
多分なんか分かんないですけど、僕はあの昔から落ち着きがないと言われてたんですよ。だから多分昔からの癖じゃないですか、
ね、いろんなことやってみたいなっていう、
多分なんか落ち着きがなかったんでしょうね。だから、この年になってもなんかいろいろガチャガチャやってるんですよね、多分。
でも究極楽しい。
そうですね、なんかやっぱりいろいろね、あのずっと同じことやりてるかはいろいろ変化あった方が楽しいですからね。またあのなんていうの、人生の幅も広がるっていうかね、
はいはい。その太っ腹の奥様はそれに対しては何ておっしゃってるんですか。
いきなりあのサックス買った時やっぱり怒られましたね。なんか他にもあのやることあったのに、まず自分のこと優先したっていうのでちょっと怒られましたけど。
あんまり安いもんではないですよね、サックスフォンで。多分
結構いい値段、ね、いい値段しましたね。でもまあおかげさんで今あの同じ日本人の人でサックス友達もできて、
まあ、
はい、やっぱりその人も同じようにやっぱりやりたかったみたいなことは言ってて、
はい、
じゃあ俺買いましたよって言うと、じゃあ俺もみたいな感じで、そうやってね、またなんかちょっと広がっていいなと思うんですけどね。
これお聞きのリスナーの方もなんかちょっとこうくすぶってるのがあったらね、やってみたらいいかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり思ってるだけじゃ全然進まないですからね、はい、とりあえず買ってみたりやってみたりするとなんかいろいろ次が見えるとは僕は思ってるんですけども、まだそんなね、あのサックスもうまく弾けないんで、
はい、
まあどうなるか分かんないですけども、はい、まあやりたいなとは思ってますけどね。
じゃあ次の冒険は、あのメルボルン市内かなんかで
バスキング
やってるっていう感じのアドベンチャーですね。
それもありますね。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうも。
大きなアドベンチャーを終えて、やっと就職が叶った豊さん。そして、今度は次なるアドベンチャーを見つけました。赤土の荒野ではなく、街中ストリートでのアドベンチャー。豊さんの新たな夢は膨らみます。
iTunes でのポッドキャストをサブスクライブしてください。もっとたくさんの話題を日本語でお聞きいただけます。